愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。連休の最中でありますが、私たちは日曜日の教会へと集められてまいりました。日曜日の教会の営み、この営みに招き入れられる、これは当たり前のことではありません。御心のうちに許されてここに集うものとしていただいております。私たちの思いではなく、主がこれをなしてくださっているのです。ここでともどもに礼拝に預からせるためです。招き集められた神の民として、ご復活の主イエス様とともに御前に進み出るため、私たちは呼び集められてまいりました。もちろん私たちにはそれぞれの思いや意思があります。日曜日の教会に来るという時、私たちにはそれぞれに理由があるでしょう。ただ習慣になっているから来るという方ももちろんある。誰かに会うために来るという方もある。あるいはここで何かを得たいと思って来るという方もあるかもしれません。もちろんそのような自発的な積極的な理由があるとは限りません。中には必ずしも自発的な理由ではなく、来ている方もある。特に子どもたち。子どもたちは親や家族に言われて、あるいは学校の紹介で来ていることもあるでしょう。あるいは子どもたちでなくても、教会にはどなたかの付き添いで来てくださるという方が時々あります。エスコート。もちろん教会に皆さんが来るのは日曜日のこの午前中礼拝の時だけではありません。平日においでくださる方もあります。集会においでくださる方、あるいは用事があっておいでくださる方、オルガンの練習に来られる方、いろいろな方があります。それ以外にも、一人で訪ねて来られる方が時々あります。先週も午後の時間に来られて、2、3時間も一人礼拝堂で過ごしていかれた方がありました。私とは一言も口を開いて言葉を交わしてはいません。もちろんその方が初めて来られた時には言葉を交わしたのです。玄関でお迎えしました。しかし牧師に用事があるというわけでもない。ただ礼拝堂で祈ってよいですか？そうおっしゃる方。その方に限らずそういう方は時々いらっしゃいます。日本人の多くであればそのような時には神社や寺院に行って祈るのかもしれませんが、教会で祈りたい、そうお考えになる方もあるので、この会堂は2階が礼拝堂ですから、玄関入ってきてもよくわからないということで戸惑われるのでしょう。戸惑われてしばらく玄関でうろうろされているので、私が出て行って用事をお聞きすると、礼拝堂で祈りたいとおっしゃる。2階が礼拝堂ですから、どうぞご自由にとご案内をいたします。もっと入りやすい会堂、分かりやすい礼拝堂であれば、黙っていても勝手にお入りになって祈っていかれるのかもしれません。そのような思いもありますので、私はそういった方が祈りに来られているのだと、そのように分かったときにはできるだけ邪魔をしないようにいたしております。誰にも邪魔されずに祈りたいときがあって来られている その時を静かに過ごせるように声をかけるのを控え、一度目の時にはご案内しても二度目の時にはもう声をかけることを控えるということをしたりいたします。本当はもっと多くの方にそのようにこの場所を利用していただいても良いと思っています。教会堂が祈りの家として全ての人に開かれたところである、そのことをもっと教会は積極的に知っていただくべきかもしれません。平日も日曜日の朝のように玄関の扉を大きく開け放っておけばもっと多くの方が利用されるかもしれません。そうでなくても皆さんが利用されているのを見れば、あるいは他の人たちも利用なさるのではないでしょうか。皆さんにもこの場所、この礼拝堂を祈りの座としてもっと活用していただいてよい、そう私は思っています。一人静まって祈るという習慣は私たちにとって大切なことです。一日の生活の中で皆さんはどのように祈りの時間を設けていらっしゃるのでしょうか。朝に夕に聖書を読み祈りの時間を取られているという方もあるでしょう。祈るのは食事の前だけだ、食前の祈りだけだという方もあるかもしれません。もしかすると平日はそんな暇はないんだ、ほとんど祈ることなく過ごしてただ日曜日の教会に来てその時だけは祈る、そういう方もきっとあるでしょう。それぞれの祈りの習慣があります。それはそれで良いと思います。ただ私たちは一つ知っておくべきです。私たちが日曜日の教会にこのように招き集められて共に捧げる礼拝、ここではもちろん皆さんが一人一人心の内で祈られている祈りもあるでしょう。それよりもここで大事にされていることは一つになって一つの祈りを捧げることです。私たちそれぞれの祈りの寄せ集めをするというのではありません。ご復活の主様がここにいらっしゃる、そのお方に導かれて招き集められた者たちとして、神の民として一つの祈りを捧げるのです。ご復活の主様と結ばれた神の民として、そのご復活の主様が祈られた祈りに私たちの祈りを重ね合わせて一つの祈りとなしていくのです。もちろん初めはぎこちないものであるかもしれません。主様の祈りに合わせる、そのように言っても私たちの思いと主様の思いには大きな隔たりがあるからです。自分の思いのままに祈った方が私たちは簡単です。思いの丈を神様にぶつける、それも大事ですけれども、ここで私たちは主イエス様の祈りに私たちの祈りを合わせようとしています。だから初めはぎこちない、それでも少しずつ私たちはここで主イエス様の祈りと一つにされる祈りというものを学んでいくでしょう。主イエス様の祈りと一つにされた祈り、この祈りを重ねていくことになるでしょう。そしていつの日か主イエス様の祈りと私たちの祈りが一つにされる、そのようなことを確かに知るものとされるのです。今日の福音書で私たちの主イエス様は私につながっていなさい、そうおっしゃいます。教会へと招かれてきた私たちは 主イエス様とつながる、主イエス様と結ばれるようにと導かれてきたのです。主イエス様とつながり、主イエス様と結ばれているのに、主イエス様と違うことを私たちはできません。主イエス様と一つのことをするものとなるように、つながれ結ばれるように導かれてきています。主イエス様とつながり結ばれるようになる、その印として教会は皆さんに洗礼を授けてきました。ご復活の主イエス様が弟子たちにお命じになられた時から、教会はすべての人が主イエス様と結ばれた弟子となるようにと洗礼を授けてきたのです。洗礼は何かの資格ではありません。ある人たちは洗礼は天国行きの切符だというような言い方をします。そのように考える人たちがいます。そのような考えが正しいのかどうか、私たちには本当のところ分かりません。それは父である神様だけがご存知のことだからです。ですから私は洗礼が天国行きの切符だというようなことを軽々しくは言えない。洗礼を受ける、私たちの信仰が確かだから受けるのか、そうとも言えない。あるいは私たちの教会の神学は確かだから教会は洗礼を授けるのか、そうとも言えません。洗礼はもともと主イエス様ご自身、洗礼者ヨハネから受けたものでした。その洗礼を主イエス様はご自身を通して私たちを御父と結びつける恵みの印として弟子たちにお命じくださったのです。そこに聖霊がお働きくださる、その時洗礼は確かに私たちを主イエス様と結びつけ、御父の愛と結びつけ、聖霊の交わりに結びつけ、その印として働き始めます。私につながっていなさい、主イエス様はそうおっしゃられました。その主イエス様と私たちはただその洗礼の印によってつながらせていただくことを許されている。なんとなれば主イエス様ご自身が私たちとつながろうとしてくださっているからです。私たちが必死につながろうとして掴んでいるからではない、主イエス様が私たちとつながろうとしてくださっているから、私たちを愛してくださっている。主イエス様は神が私たちを愛してくださっていることを何者よりもご存知の方でした。そのことをご存知の主イエス様、その神の愛弟子たちに、そして私たちに注いでくださっているのです。私の愛にとどまりなさい。主イエス様の愛にとどまり、御父である神の愛にとどまること、私たちはしかしどこか拒んでいることがあるかもしれません。それを妨げるものがあるとするなら、主イエス様の愛にとどまることを妨げ、御父である神の愛にとどまることを妨げる、そういったものがあるとするならば、それは 主イエス様の側や御父である神様の側に何かがあるのではありません。私たち自身の中にある何かが妨げるのです。私たち自身がこだわっていたりしがみついていたり離れられないでいる何かです。自分にとってはそれが大切だと思っていることかもしれません。これは自分にとっては宝のようなものだと思っているものかもしれませんけれども、それは私たちを支配している、支配して窮屈なところに私たちを縛りつけているものかもしれない。自由にならなければ愛せません。誠に自由でなければ神を愛することも人を愛することもできません。神が私たちを愛してくださるのは自由なお方だからです。主様が弟子たちを愛し私たちを愛してくださるのは自由なお方だからです。ご自分の命からさえ自由なお方だったからです。本父である神様は私たち人間のことを私の宝とお呼びください。聖なる国民とそうお呼びください。祭司とさえお呼びください。神様は私たちをお選びくださったのです。この世界が神の民の国、神の国になるため、それは私たち自身の何か自己実現のためではありません。私たち自身の国を実現するためではありません。神のご計画の実現のためです。神の愛の実現のためです。神の国が実現されるためです。私たちの生きるこの現実の世界はしかし壊れ続けています。今も自分自身に支配され自己実現を望む者たちによって日々壊され続けています。その一端を私たちも担いでいるのかもしれません。それでも神はこの世界の命をご自身の愛によって回復してください、そのご計画を進めてくださるという、すべてのものが愛のもとにとどまり、互いに愛し合う者たちの国の民として回復されるように、そのために御父である神様に御子をお使わしください。そして私たちを愛してください。今もご計画をお進めください。祈りましょう。天の父、私どもを愛し、私どもすべてのものを御子のもとに、あなた様の愛のうちにとどまるようにとお導きくださいますこと、感謝いたします。主よ、どうぞ私ども誠の愛のうちに生きるものと。ならせてくださいますように、御心のうちに私ども自身の思いではなく召されたものとしての歩みを重ねるものとならせていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。